こんにちは。第一コリントの11章の17節から22節を共に見てまいります。まず拝読いたしましょう。新約聖書343ページ第一コリント11章27節から。ところで次のことを命じるにあたって、私はあなた方を褒めるわけにはいきません。あなた方の集まりが益にならず、かえって害になっているからです。まず第一に、あなた方が教会に集まる際、あなた方の間に分裂があると聞いています。ある程度はそういうこともあろうかと思います。実際あなた方の間で本当の信者が明らかにされるためには、分派が生じるのもやむを得ません。しかしそういうわけで、あなた方が一緒に集まっても主の晩餐を食べることにはなりません。というのも、食事の時それぞれが我先にと自分の食事をするので、空腹な者もいれば酔っている者もいるという始末だからです。あなた方には食べたり飲んだりする家がないのですか？それとも神の教会を軽んじて貧しい人たちに恥ずかしい思いをさせたいのですか？私はあなた方にどう言うべきでしょうか？褒めるべきでしょうか？このことでは褒めるわけにはいきません。天の父様、今朝パウロの叱責の言葉を読みました。私たちの日頃の関わり、また教会における交わりが、あなたの御心にかなったものとなりますように。困難の中に置かれている時代ですけれども、だからこそ私たちの交わりが幸いなものとされますように、どうか導いてください。御手においだねして、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。11章の2節、その前の箇所ですけども見ますと、パウロは、コリントの人々を褒めています。しかし、この交わりについて教えています17節以降では、あなた方を褒めるわけにはいきません。この褒めるわけにはいきませんと、22節にも書いてあります。問題が多々あるコリント教会ですけども、パウロは主にある寛容と愛を持って良いところを見つけては褒めていますけども、この件だけは褒めるわけにいかないと厳しく告げています。何がそこまでパウロをして厳しく叱責しているのでしょうか。今日はその箇所を通して、益となる交わりをというテーマで見てまいります。交わりという言葉は聖書でよく出てきますけども、日本語ではあまり用いられないで、交わりをしましょうって、私も、どんやみし、まぎしたことがありまして、一体何して交わるんだろうかと、思ったんですけども、元の意味は、一つ家に住むという、ことで、親しい関わりを示して、指しています。それは旧約聖書では交わりの生贄と、 ありまして、神様に捧げた食物や穀物、食物ですね、肉や、また、穀類ですね、パンなどを礼拝の後、神様の前で感謝を持って、食事をし合って、信仰を励まし合い、また、互いの恩信を問い合い、まあ、感謝し合う、愛を示し合う、関わりとして、続いてきました。そしてこの交わりという言葉は、食事の関わりだけでなく、互いの結びつきを示し、また支え合う働きを表しています。困窮の中にあったエルサレムの教会を異邦人の諸教会が支援しようという中でも、パウロは交わりの恵みに預かるというふうに記しています。しかしこの親しい関わりが益にならず、かえって害になることも起こっていました。今私たちは食卓を囲むのが恒例になっていましたけども、感染症対策のためにそのことを控えています。社会においても会食が危険だからということで自粛せざるを得なくなっている状況もあります。しかし人は交わる、互いに支え合って生きていくものです。そのように作られました。ですから手を変え品を変えと言いますか、まあ、いろんな方法を通して親しく関わりを保てるようにと工夫しているかと思います。今一緒に食事しなくても、また、握手や抱擁をしなくても礼を交わし、そして気をつけながら語り合うことをしますし、電話やネットを通して交わらざるを得ないというところがあります。また久しぶりに会えると、時を忘れて、危険を忘れて、つい話し込んでしまうこともあります。しかし距離があったとしても、例えばネットでのトラブルで命さえ失われるという痛ましいことも起こっています。近くあっても遠くあっても、交わりは人を励まし、支え、喜ばせる幸いな関わりであるとともに、誤って用いられたら人を傷つけ、死に至らしめてしまう危険もあります。パウロはですから、この交わりが問題をもたらしていることについて厳しく叱責せざるを得ませんでした。私たちも互いの関わりが幸いなものであるように心をしていきたいものです。親密な関わりは大切なものです。しかし親しいからこそ気をつけなければいけない。遠くにあればそれほど影響力はなくても、親しいから、間柄だからこそ気をつけていくべきことを共に見ていきましょう。まず、聖書に留めていただけますか。ある程度の分裂は避けられないと、パウロは許容しています。分裂、まあ、親しい者同士で、グループを組んで、そして、親しい仲間と親しくない人たちと距離が生まれている。 あるいは対立が生まれているという状況です。人間同士だからある程度仕方ないという部分が確かにございます。しかし、同時に19節を見ますと、本当の信者が明らかにされるためには分派が生じるのもやむを得ませんとあります。本当の信者ということは、偽の、つまり見かけだけの信者が教会に紛れ込んでいまして、そこで本当の信者と偽の信者、それが明らかになるために分派が起こる、そう教えています。覚えていただきたいんですけども、イエス様を信じている人と信じない人の分派ではありません。本当に信じている方と、表面的に信じて告白していても実は信じていないという方で分かれてしまうと。そういうことが起こると教えています。神様がそれを明らかにするために分派を起こしているというのです。本来教会は本当の信者の集まりであるはずです。しかし、クリスチャンが少数派で、クリスチャンでいることが、この社会の生活において決して有利でなく、かえって困難があるという、日本のような状況ではあまり起こり得ないんですけども、しかし、クリスチャンであることが社会的にある程度認められて、また、信徒のために、有利だという社会にありましては、心から信じてはいないけれども、でもクリスチャンであることにしておこうというふうにしてしまう方が多数生まれることもあります。あまり想像しにくいんですけども、欧米では牧師になるための学校に行って初めて自分がクリスチャンじゃなかったということが分かって、そこで幸いにそこでクリスチャンになって、という話も聞きます。そういう状況の中では残念なことですけども、形だけでクリスチャンとして歩む方が生じます。神様を心から信じて救われる人は新しく生まれ変わって性質が変わります。神様のことをまず第一に愛し仕えていきたいと思うんです。しかし形だけ信じたとされる方はまだ生まれ変わっていませんので、救われる前の状態、神様を第一としないで他のものを信じているという考えで生き、語り、行動しています。ですから、神様を第一にしましょうと言ったときに、そう思うという本当のクリスチャンと、いや、それは違うでしょうという、表面上のクリスチャンと分かれてしまいます。それは、 辛いことです。あ、本当は信じなかったんだということで、自身もまたクリスチャンたちも残念だと思うかもしれませんけども、しかし実は信じてなかったんだということが分かると、これから信じればいいわけですから、幸いなことです。ですから神様はそれを明らかにされます。このことにおいてパウロはやむを得ないし、それは良いことだと教えています。しかし、その他の点で、イエス様を信じていながら、意見が違うのもまたそれぞれ個性が違いますので、あっていいことです。しかし、それぞれの意見が違っても、皆が納得できる、より良い、運営を、より良い、教会を、ということで、互いに唾を飛ばしながら議論し合うことがあると思いますけども、時には反発を感じることがあるでしょうけども、主が必ず一致に導いてくださるので、それを乗り越えていくことも大切です。今、久しぶりというか100年ぶりの感染、世界的な感染によってこれをどうしようかということで、いろんなところで知恵を集めながら意見を戦わせているかと思います。その中で、経済が大切だ、命が大切だということでぶつかり合うこともあります。どちらも大切なんですけども、そんな中で、より良い対処を目指して、良かれと思って意見がぶつかり、その中で神様はより良い運営を導いていらっしゃると思います。黙っていたらそのままより良いものになっていきませんので、相手のことも聞きながら私たちは一致を目指していきたいと思います。ちょっと話が逸れてしまいましたけども、この分裂は避けられないということで、本当の信者と、偽の信者ということが明らかになる、このことはやむを得ないことです。しかしパウロが叱っているのはこのことではありませんでした。他の手紙でもありましたけども、裕福な方と裕福でない方との対立が深刻化していました。このことをパウロは叱責しています。20節にこうございます。しかし、そういうわけで、あなた方が一緒に集まっても、主の晩餐を食べることにはなりません。イエス様が二つの式を教会に命じました。一つが主の晩餐、キリストの十字架の犠牲を覚えて、この十字架の犠牲によって一つに結びつけられたことを確認するパンとブドウ液を共に食する式です。もう一つは、キリストと共に死んで蘇ったことを明かしするバプテスマ式ですね。これが教会の入会式です。パウロは、一緒に集まって、共に食べたとしても死の晩餐を食べることにはなりませんと厳しく伝えています。もちろん教会で食事をするのがみんな死の晩餐ではありませんけども、互いに分裂している中で、形だけ私たちはキリストの十字架の血によって結びつけられたんだと言って、 食し、また飲んでも、これは形だけの主の晩餐、形だけの礼拝になって、イエス様は決して喜ばないんではないですかと、そういうふうにパウロは問いかけています。本当は受ける前に主にある一致をしているかということ、キリストを信じる信仰によって生きているかということを確かめた上で、この式に臨むべきだということを、コリントの教会は忘れてしまっていたのでした。私たちはこの主の晩餐だけでなく、何のために集まっているのか確認する必要があります。人の満足のため、自分の満足のために集まっているのか、それとも神様の満足、神様の栄光のために集まって奉仕しているのかということです。21節22節を、見てまいりましょう。というのも食事の時、それぞれが我先にと自分の食事をするので、空腹な者もいれば酔っている者もいるという始末だからです。あなた方は食べたり飲んだりする家がないのですか？それとも神の教会を軽んじて貧しい人たちを人たちに恥ずかしい思いをさせたいのですか？私はあなた方にどう言うべきでしょうか？褒めるべきでしょうか？このことでは褒めるわけにはいきませんとあります。食事の状況は褒められたものでありませんでした。感謝して、互いに分け合うべき食卓であった。もうこれは旧約時代からの伝統的な教えです。しかし金持ちたちは食事を持ってこれない貧しい人たちに見向きもしないで、自分たちだけで食べましょうと言って勝手に食事を始めて、自分たちの豊かさをひけらかしました。互いに出している食事を褒め合ったんでしょうね。さらにお酒まで飲み始めて酔っ払う者までいました。貧しい方たちはその間指をくわえて眺めて、もしかして自分たちの分もあるかもしれないと忍耐して待っていたんでしょうか。それともいたたまれずに退出した方たちもいたと思います。ここは私たちのいる場所じゃないんだという悲しい思いをさせてしまったのです。こんな状況でキリストの犠牲によって一つにされた教会を明かしする主の晩餐を成立させられないんじゃないですか。もし行ったとしても偽善の式になってしまいませんかと、だから褒めるわけにいきませんとパウロは告げました。ここにはまだ出てきていませんけども、主の晩餐、食卓だけでなく礼拝も奉仕もコリントにおいては乱れていました。後に出てきますけども、コリント教会では目立つ奉仕の能力、賜物をですね、ひけらかそうと互いにどの奉仕が素晴らしいと、誰の奉仕が素晴らしいと争っていました。このために我先にと働き始めて秩序が失われてしまいました。礼拝は心を合わせて神様に捧げるべきものです。この奉仕、誰が上手とか人を感動させたとかいうコンテストの場ではありません。褒められるのはもちろん感謝してはいいんですけども、主であって人ではありません。 クリスチャンの兄弟姉妹は自分の信仰生活また奉仕が主に喜ばれるためになっているのかを確かめてください。先週も読んだ箇所ですけども、主は人の上に立つ者、奉仕する者を自分を犠牲にして使えるべきだと教えられました。マタイの福音書の20章の26節から28節。新約聖書41ページです。マタイ20章5節からお読みいたします。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者たちは人々に対して横柄に振る舞い、偉い人たちは人々の上に権力を振るっています。あなた方の間ではそうであってはなりません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕える者になりなさい。あなた方の間で先頭に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。奉仕は得意だから、賜物があるから、やりたいからと奉仕するのではありません。もちろん自主的に願い出てほしいんですが、神様が導いてそれをするようにと、また人々もあなたに奉仕してほしい、そう願、神様がそう導いてらっしゃるという中で奉仕者として立てられます。たとえ志願したとしても、自分の満足のために奉仕してはなりません。満足は後で来るものです。使徒兄弟姉妹のために、使徒教会のために、自分を無にして使え、主だけが褒めたたえられるように、そして教会が完成していくために感謝しつつ自分を捧げて使えるのです。そしてこの奉仕は教会において私たちが主に心から礼拝を捧げられるように、イエス様がなさったように、兄弟姉妹を自分より優れたもの、自分より価値のあるもの、使いさせていただくお方だという心で奉仕するのです。何しろイエス様がご自身の命さえ犠牲にして救われた方たちですから、この方々、この教会に仕えさせていただくんだと、その心を持って互いに仕え合いなさい、互いに尊敬し合いなさいと聖書は教えています。もう一箇所拝読いたします。新約聖書フィリピ人への手紙の2章の1節から5節です。新約聖書396ページです。396ページ、フィリピ人への手紙2章1節から5節。ですからキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、あなた方は同じ思いとなり、同じ愛の心を持ち、心を合わせ思いを一つにして私の喜びを満たしてください。何事も利己的な思いや虚栄からするのではなく、へりくだって互いに人を自分より優れたものと思いなさい。それぞれ自分のことだけでなく他の人のことも顧みなさい。キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい。 さて、ここでまだイエス様を信じておられない方々に、お勧めさせていただきます。教会は、コリントの教会がそうであったように不完全です。しかし、時にはすったもんだすることもありますけども、しかし心からキリストを信じて救われた者は主の恵みに捕らえられて感謝し喜んで奉仕し礼拝を捧げ、また使えていることを見てほしいんです。私たちが聖書の教えを心から信じ、またキリストの救いを心から喜び、主に心から感謝して礼拝に来ようとしているかを見てほしいんです。決して形を取り繕っていがみ合い、また競争し合っているのではなくて、そういう思いを砕かれて尊敬し合って使い合っているかどうかを、またそのように願ってチャレンジしているかを見てほしいんです。クリスチャンは皆普通の人です。ただキリストを信じて救われただけのものです。神様は劣ったもの、富に足りないものをあえて人を高ぶらせないために選んで救われました。主に用いられた器もそうです。人たちも失敗だらけです。パウロはかつての迫害者、罪人の頭でした。ただ罪を許された喜びと主のくださった平安のうちに守られているのです。問題は、山積しています。しかし主にある愛と希望と感謝によって結びつき、親戚や家族以上の素晴らしい交わりが、毎週持たれ、また一生育まれています。困難な時もちろん悩みますけども、救いを受けた者は朽ちない希望と平安をいただいています。そしてまだ信じてない方が同じように救われてほしいと心から願っています。そうですよね。そしてあなたを愛する主はそのことを誰よりも願っておられます。私たちはこの神とイエス・キリストとの交わりに招かれ、また入れられているのです。神様は教会に分裂が生じるのを許されます。それは皆が形だけでなく本当に救われて真の信者となるためです。そしてまだ信じておられない方たちが同じ救いをいただいて、同じ幸い、同じ交わりに加えられるためです。神はすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。この真理はキリストにある真理で、決して信頼する者を失望させません。お祈りいたします。天の父様、あなたの救いと救いによって与えられた交わりを感謝いたします。今御言葉をいただきましたので短くお招きをいたします。クリスチャンの巨大姉妹に伺います。私は困難の中で主がくださった交わりの 原点を忘れがちでした。ここに集まってる、また集まれないでいます巨大姉妹が、主にあって救われ結びつけられた方であることを、今交わりが困難である時代だからこそ思い起こして、主にある愛の交わりを深めていきます、そう決心する方いらっしゃいますか。いかがでしょうか。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。ありがとうございます。どうぞしてください。また、こういう方はおられますか。私は、今、自分の、奉仕のあり方が自分勝手であったことを、神様の栄光よりも巨大姉妹の益よりも自分の満足を第一にしてしまっていたことに気づきました。改めて私は奉仕者の心を思い出して使えます、そう決心する方いらっしゃいますか。アーメン。他にいらっしゃいますか。 ありがとうございます。こういう方いらっしゃいますか。私はイエス様を信じて救われたのでバプテスマを受けます、そう決心する方いらっしゃいますか。また今日私はイエスキリストを信じて救われたいという方いらっしゃいますか。天の父様、どうかお一人お一人にあなたの導き、特に手を挙げられ決心を表明されたお一人お一人のうちに、あなたの豊かな帰り身と身が身を結ばせるようにどうか導きをお願いいたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。